石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代由紀です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
先日なんですけども、横浜の方に行ってきまして、浜銀子ども宇宙科学館というところなんですけども、
はい、
そこで子どもに向けて iPad でプログラミングを教えるというような講座を取材してきました。2020年から、プログラミングが、ね、授業で必修になるらしくて、それで今こうプログラミング市場、子ども向けの市場が熱くなっているという話のようです。で、iPad で、アプリがあるんですけども、 Swift Playground というものがありまして、そのね、iPhone アプリを作るための、Swift という言語を学べるためのちょっとしたゲームっぽいような作りになってまして、はい、画面の中にいる怪獣みたいなキャラクターを動かして歩かせて、目の前にある宝石を取るですとか、床に置いてあるスイッチをオンするオフするとかっていうのを、一個一個ねプログラミングで動かしていくと。でそれをこうね、何十工程もやっていくうちに、プログラミングってこんなもんなんだというものは学習できるというものになっています。ね、私も実際ちょこっとやりましたけども、確かにね、勉強になると言いますか、なるほどなというところもありますし、で、それってこうね、英語ベースになっているので、小学生からすると英語も学べていいみたいなことを言ったりもするんですよ。実際ね、参加したのは小学4年生とか6年生とか、あと中1もいたかな。なので今子供いろいろとね、そういったスイフトもありますし、あとレゴのねブロックを使って、そういったものを動かすというようなプログラミングもあったりするので、結構ね今子ども向けプログラミング市場が熱いのかなというふうに言われてますね。
皆さんやはり結構抵抗なく入り込んでるんですか、それまで。
そうですね、そこ抵抗なく、ゲーム感覚でやってるというところもありますし、あとね、どうやらこうね、 Chrome と呼ばれる Google がね、アメリカで結構人気の、ノートパソコンの安い版といいますか、っていうものもね、日本で教育市場向けに発売するメーカーっていうのはね、パラパラって始めてきたので、この辺ね、いろんなデバイス、いろんなプログラミング言語で始めてくる人もいますし、おそらくね、親としても習い事の一つにプログラミングというところが出てきてもおかしくないと思いますね。で、去年の WWDC、 アップルの、開発者イベントでは、確か最年少9歳のアプリ開発者が出てたので、そこをね、さらに下回るプログラマーが出てきてもおかしくないのかなと。なんせね、日本ではね、82歳のまーちゃんという最高年齢の、プログラマーがいますので、最小年齢もね、日本から出てほしいなと思いますね。
じゃあこの番組にキッズが来てもおかしくないですね。
ねえ、本当にいつかキッズ相手に喋る日も来るかもしれないかなって感じですね。
さあ石川さん、今週の特集ですが、
現在スマホのシェア世界第3位のファーウェイさんにお越しいただいています。なかなか都合がつかず出演が難しかったのですが、ようやく来ていただくことができました。せっかくの機会ですね、少し突っ込んだ話も聞ければと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
この番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
世界市場で躍進するファーウェイの魅力を探る。世界シェア3位のスマートフォンメーカーとして知られるファーウェイは、1987年に中国に設立した通信機器メーカーです。日本法人は2005年に設立、2014年から日本のSIMフリースマホ市場に参入しました。現在スマートフォンはメイトシリーズ、 P シリーズ、ノバシリーズ、オナーシリーズの4種類を展開。特に2017年に発売された P10 ライトは充実した機能に対して価格が抑えられており、 日本でも多くのユーザーを獲得しています。本日はファーウェイデバイス日本韓国リージョンプレジデントのゴハさんをお迎えし、ファーウェイの躍進の秘密をお聞きしていきたいと思います。ゴハさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、というわけでようやっとね、ファーウェイさんにお越しいただいたという感じでございます。
そうですね、
かなり前からあのオファーをしていてですけども、いろいろとあり今に至るという感じでございます、はい、うん、ね、あのファーウェイかなりねSIM フリーで、まあシェアも上がってきているというところで、まあ注目のメーカーなのかなというところなので、実際どれぐらい今まで活躍してきたのかというところを聞いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。去年のシェアで言いますと、ファーウェイアンドロイドスマホではシャープ、ソニー、そしてファーウェイといった感じで、まあ、シェアがだいぶ上がってきていると、本当にこうね日本メーカーに迫る勢いという感じになってますけども、この辺何が原因であったんでしょうかね。
首先第一个的话，华为从2014年进入到日本的 SIM Free 的这个智能手机领域，
まず2014年に我々ファーウェイはですね、日本の SIM フリー市場に参入してから、弊社のブランドをさらに販売数量も大幅に向上させることができたんですね。ですので弊社としてはうまくこのチャンスをつかむことができたのかなというふうに思います。でこれ、まあ日本の総務省がですね、政策を打ち出して、また端末へのその購入補助というものを減らして、さらにですねキャリアからも安い料金プランが出ているためにですね、まあ、様々なその端末が市場に出て、さらにこの市場の発展を促したという状態になっています。
これやっぱりこのタイミングで格安スマホが市場として大きくなったっていうのは非常に大きいんですかね。
确实就是日本的 SIM Free 这个手机市场的话呢，
日本の SIM Free 市場っていうのは非常に急速に発展しているんですけれども、実はこの中にはですね、格安スマホだけではなく、ミッドハイエンドのニーズも出始めているんですね。実際に弊社の方で非常に売れている P10 ライトが300ドルのこの価格帯になります。
やはりその最初の頃っていうのは比較的まあ安いモデルで売りつつ、だんだんだんだん最近はこう値段が上がっているといいますか、そのレベルが上がっているといいますか、こうクラスが上がっているといいますか、まあ、そんな感じになりつつあるという感じなんですかね。
其实华为的话呢，我们在
弊社としてはですね、もう当初から、ローエンド、ミドルレンジ、ハイエンドの各セグメントにおいて、まあ、しっかりとこの製品を投入していくことにこだわっているんですね。例えば2014年に、GX、さらにメイト7のこの2機種を発売したんですけれども、そのうちのメイト7が弊社にとってのこのフラッグシップモデルになります。まあ、確かにシムフリー市場に関しては当初安いスマホのこのニーズは大きかったんですけれども。しかし2017年からですね、シムフリー市場においてこのミッドハイエンドに対するニーズというのも徐々に大きくなっています。実はですね、弊社もまあいろんなそのことを勉強しながら、ビジネスを展開しているんですけれども、例えば2016年のクリスマス商戦の時にちょうど弊社がフラッグシップモデルであるメイト9を日本市場で発売したんですけれども、実はまあ弊社 の, そのパートナー企業、さらに量販店においてもですね、まさかこのメイト9がそんなに人気があるというのを思わなかったんですね。ですので2017年の1月に、まあ、2週間ほどこの品薄欠品状態が続いていたっていうようなことがありました。これがまさにですね、日本のSIM フリー市場においても、求められる端末が多様化されてきているということを物語っていると思います。
やはりそのタイミングでこう日本市場でもファーウェイ行けるというような手応えだったんですかね。
确实华为在2005年我们
弊社が2005年に日本で法人登録を設立してですね、2007年に当時のこの e モバイルさんと一緒にこの事業を展開しておりました。そして2007年から2014年は主に日本の三大キャリアとビジネスをこうしてきたという経緯があるんですけれども、しかし2014年に日本の総務省がこの SIM フリーをこう育てるという政策をスタートさせてから、これはやはり弊社にとってこれはチャンスであるというふうに捉えました。ですので2014年まではですね、弊社は主に OTM を通して日本市場に対して製品を提供してまいりました。実はですね、長年日本市場に対してですね、このように製品を提供した経緯があるんですけれども、ただ消費者から見たらばそれはもうキャリアのブランドでこう実は市場に出ているんですね。そして2014年から、まあ、ODM から OEM ームの方にシフトして、そこでその自社のブランドを立ち上げてですね、まあ、この数年間である程度のそのまあ成果っていうのが、出ているんじゃないかというふうに思います。
やはりこれ振り返ってみて日本市場大変でしたかね、どうですか。
私自身はですね、2011年に来日しまして今年で8年目になるんですね。ですのでまさにこの日本市場での弊社の端末ビジネスがどのように発展してきたかというのを私はずっとこの、まあ、その場にいて経験してきたんです。で、日本に来る前はもうすでに50以上の国で勤務をする経験を持っていましたので、その中でもですね、やはり日本市場が自分にとって最も難しいところだというふうに思います。大変ではあるんですけれども、その分、チャンスもあるというふうに思います。日本の消費者は製品の品質サービスに対して最も厳しい基準を持っているからなんです。ですので、もし日本市場で成功することができれば、他の国どの国に持っていっても通用ができるというふうに思います。
現状そのまあ、ね、日本でもシェア上がってますけども、その日本のユーザーにとってどこが支持されているといいますか、ファーウェイの何が選ばれていると思いますかね。
まず弊社はですね、非常に消費者の声、消費者のニーズを重要視しているので、もう常にその、消費者に対して、耳を傾けるようにしております。実は、弊社ファーウェイの企業文化にですね、真っ先にあるのが消費者第一ということなんです。日本の消費者がなぜファーウェイを選ぶのか、まあ、様々なな理由があるというふうに思うんですけれども、実は今弊社の方でこう取り組んでいることはですね、それは例えばTwitter、Facebook、LINE、まあ、様々なソーシャルメディアで、まあ、さらにですね、いろんなウェブ記事のコメント欄、まあ、そういったところから VOC というもの、Voice of Customer というものを集めているんですね。その中に書いてある弊社の製品に対する、まあ、いい評価悪い評価っていうのをしっかり目を通して、そしてこれを本社の方にもフィードバックしてですね、次の製品のこの改善としてですね、促していきたいというふうに考えてやっています。ですので、この4年間というのはまさに、ずっとその消費者のニーズを深める努力、さらに製品を、次々とこう改善していたので、まあ、このように、消費者に認められるようなブランドにすることができたんだというふうに思います。
これまあSIM フリーやる前は本当にこう日本でファーウェイって名前知ってる人ほとんどいなかったと思うんですけども、そんな中まあ SIM フリーでだいぶファーウェイって名前も広まってきたのかなと思いますが、だいぶそのブランドとしての認知も広がってるっていう、こう感覚はあったりしますかね、どうですか。
首先第一が非常感謝
それはまずですね、日本のメディアの皆様に対して感謝をしなければいけないというふうに思います。これまでいろんなパートナー企業にこう出向いて、まあ、打ち合わせなどを持ったりしていたんですけれども、やはりランタンド弊社のことをですね、非常にこう、まあ、大事に扱ってくれるようになったんですね。でさらにですね、結構感慨深いのはですね、2014年の前にですね、一度弊社もそのブランディングっていうのを試みたんですね。ちょっとブランドを立ち上げようっていうことで、しかし我々が望むようなリソースになかなかありつくことができなかったんです。しかし2014年以降にですね、それが大きく変わりまして、いろんなところから逆にやりませんかっていうふうにオファーが入るようになりました。
これまあファーウェイ SIM フリースマホ、今で日本だとまあ4種類といいますか、メイト、ピー、ノバ、オーナーという感じですけども、これ若干シリーズ多すぎないかなと思ってもいるんですけど、なんでこんなにこう大量ラインナップするんでしょうかね。
そうですね、やはり弊社としてはプレミアム戦略というものを打ち出していまして、でそのきちんとハイエンド、ミドルレンジ、ローエンドのこのラインナップを揃えることに関しては非常にこだわっているんです。また、まあ、日本の消費者もですね、まあ、様々そのカテゴリー、まあ、ユーザー層というのがありますので、まあ、こういった非常にこう充実したラインナップを揃えることによって、まあ、様々なユーザーのニーズを、満たすことができるというふうに思います。 ですので弊社としてはですね、スマートフォンビジネスっていうのは質を伴った成長っていうのを目指しておりますので、ハイエンドの機種に関しては、まあ、常に新しい技術を取り入れて、まあ、革新を起こしてですね、この業界で先行者という地位を確立しつつ、またミドルレンジに関しては、まあ、しっかり競争力の高い、さらに品質も向上させたような製品というのを出し続けていきたいというふうに思います。
さ
らにですね、実は日本市場ならではの特徴というものがありまして、実は我々 の、まあ、パートナー企業、さらにいろんなその販売チャンネルではですね、エクスクルーシブでやらせてくれっていう要望が非常に多いんですね。まあ、確かにその、まあ、街中でよくいろんな商品が、まあ、限定版という形で販売されているのを見ると、やっぱり、まあ、日本市場ではこれが普通なのかなというふうに思ったんです。ですので、どういった製品を出すかというのは、やはりこれは市場のニーズによって決まるものだというふうに思います。
これしかもあれですよね、ライトシリーズもそれぞれにライトがあってっていう感じですけども、あれも相当考えられてラインナップされてるものなんですか？
确实是卢石川先生所长确实是
そうですね、実は、このアイディアというのも日本のこの消費者に対する理解から来ているんです。
当然这个
何々ライトっていうのは、表面的にブランド化はしているんだけれども、しかしその裏にはですね、やはりしっかりとしたこの製品作りをしてきた結果だっていうふうに思うんですね。そして弊社はやはりその一番重要視しているのが NPS っていう指標になるんですけれども、これはやはりそのまあユーザーたちのこの口コミによって宣伝されて広まった方が、より安定したそのユーザー層を確保を作れるっていうふうに考えているからです。
これメイト、P、ノバ、オナーってそれぞれのこうターゲットといいますか、特徴といいますか、その辺教えていただけますか？
那么华为的 Mate 系列呢，主要是面向这个商务
ビジネスパーソン向け。そして P シリーズはですね、まあ、ライカのレンズを搭載することが一番のセールスポイントですので、やっぱりその撮影とかカメラの愛好家向けのシリーズになっています。で、ノバは若者向けで、そして同じシリーズは主にはこの EC サイトですね、楽天市場といったそういったオンラインのショッピングモールで扱われるものになります。
これしかもあれですよね、ライトシリーズもそれぞれにライトがあってっていう感じですけども、あれも相当考えられてラインナップされてるものなんですか？
そうですね、
実は、このアイディアというのも日本のこの消費者に対する理解から来ているんです。まあ、さらにこの何々ライトっていうのは、それはまあ表面的にこれもちょっとブランド化はしているんだけれども、しかしその裏にはですね、やはりしっかりとしたこの製品作りをしてきた結果だっていうふうに思うんですね。そして弊社はやはりその一番重要視しているのが NPS っていう指標になるんですけれども、これはやはりそのまあユーザーたちのこの口コミによって宣伝されて広まった方が、より安定したそのユーザー層を確保を作れるっていうふうに考えているからです。
去年まあ P10 ライトがバカ売れしたと思うんですけども、あの機種に関してはどの辺がこうヒットした要因だったりするんですかね？
確かに弊社の P10 ライトはですね、去年6月に発売してからですね、実は6ヶ月間連続で、SIM フリースマホの、販売数量1位をキープしているんですね。実は去年の12月に、一度3大キャリアのこの Android と一緒に比べた場合に、3大キャリアのこの Android スマホよりも、売れていたんです。で、何が受けたかと言いますと、結構我々が、まあ、重点的に宣伝した内容とはずれてはいるんですけれども、実は過去、ね、7ヶ月間ですね、 P10 ライトの評価をずっと読み続けてきたんですけれども、やはり真っ先に人数が多かったのがスマホがかっこいいっていう声が多かったんですね。要は日本の消費者にしてみればですね、まあ、通常やはり、フラッグシップモデルでないとその目を見張るほど の、 そのかっこいい、デザインというのが実現できないというふうに思っていたのかもしれないんですが、しかし弊社の、まあ、300ドルという価格帯の P10 ライトでもですね、それと同等な工業デザインというのを実現できるんです。 もちろんさらにその裏にはですね、常に社内では、まあ、消費者第一というふうに掲げているし、また製品に関しては、まあ、プレミアム戦略というのをずっと堅持して、また、例えばサービスブランドリテールでのそういった能力というのも上がってきているから、それが総合的にこの P10 ライトの発売の台数を支える要因になっているのではないかと思います。
あの先日さらにまあノバライト2発売しましたけども、あちらこう2万円台で、ね、2つのカメラがついて、しかも縦長ディスプレイってかなり値段の割にはやりすぎてる感じがするんですけど相当あれも売れるんじゃないですか、どうですか。
確实我们在这个月推出的这个 Nova
Light、はい、そうですね、今月に、発売しました Nova Light 2っていうのは、主にはあの MBLO 業者にこう取り扱っていただいてるんですけれども、あのおっしゃる通り過去2週間の数字を見てみると、まあ、かなりあのよく売れているというふうに思います。実はですね、今年 CES の時に、まあ、石川さんにお会いした時にですね、お話ししたのが、まあ、2018年にはですね、スマートフォンはまず、フル画面であること、そして、ダブルレンズがこう搭載されていること、これがあのほぼ今年のこのスマートフォンの基本装備になります。なぜ、まあ、ファーウェイがですね、これだけたくさんの機能を詰め込んだこのノバライド2を2万円台で、日本市場に投入できるかというと、まあ、これが実は弊社の、強みでもあるんですね。まず部品に関してはもう優先的に日本の、サプライヤーものを実は、使わせてもらっているんですね。ですのでそれによって作られた、スマートフォン製品が、実は世界の、170以上の国で販売されるんです。ですのでこれを合計した、販売台数を見ると、やっぱり1カ国でだけで販売されるのと比べると、まあ、非常に、まあ、スケールが大きくなるわけなんですね。ですのでそこでメリットを生かして、きちんと弊社の方で価格を、コントロールができます。まあ、これがいわゆるスケールメリットになるんですけれども、その分あの消費者に対して、還元ができるようになります。
それで言うと、まあ、テレビとか、ね、フェリカとかその辺の日本独自仕様の準備っていうのも進んだりするんですかね。
そうですね、あの実はあの、まあ、前にもあの申し上げたことがあるんですけれども、こういった日本機能というのは、それ実現するにあたって特にこう技術的に難しいということがなくって、やはりあの一番ふさわしいタイミングで、また非常にこう有効にこう使われる形で日本の消費者にあのお届けしていきたいというふうに思います。ですのでもしこの市場でもしっかりとあのビジネスをしていきたいというふうに思うのであれば、弊社としても真剣にですね、こういったあのニーズがあることを受け止めて検討しなければいけないというふうに思うんです。これも多分そもそも基本なところですので、これを抑えておかないとあの何も始まらないのではないかというふうに思うからです。
これファーウェイの場合、まあね、チップも開発していて、まあ、キリンのチップが載ったりしますけども、その辺のこうメリットですとか、まあ、優位点ってどの辺にあるんでしょうかね。
実はあのチップセットを自社開発している理由っていうのは、あのスマートフォンのこの、まあ、ビジネスの発展にこう合わせるためなんですね。というのは、まあ、実際のところ弊社のフラッグシップモデルにはもう全部自社開発のチップセットが使われているんです。自社開発したチップセットを使うことによって、まあ、弊社ブランドの製品が日本市場、さらには、まあ、グローバル市場で競合他社と比べて半年から1年、先行することができるんですね。例えば、まあ、弊社が開発したキリン970というチップセットなんですけれども、これは世界初となる、AI の機能を搭載したチップセットになります。今のところやはり他社の方からですね、同じような機能を持ったチップセットが、まだ、リリースされていないんです。ですので、まあ、弊社としてはですね、ユーザーエクスペリエンスを改善するっていう、この目標をずっと持ち続けているので、ですのでそのイノベーションっていうものを常に起こさなければいけないんですね。でその、まあ、手始めとしてこのスマートフォンの脳にあたる部分、要はチップセット、から始めて、それから、次々と、まあ、どんどんこう革新的な、ものにしていきたいというふうに考えています。
能够让我们在这个市场上面获得消费者。
今日3月15日で、まあ、2週間前の MWC ではファーウェイ新製品発表しなかったんですけど、そろそろなんか新製品出るのかなっていうような感じもあるんですが、その新製品かなり期待していいもんですかね、どうですか。
確かにですね、 MWC ではですね、あのスマートフォンというのを発表していなかったんですけれども、しかし弊社の端末ビジネスというのは非常に豊富なあのラインナップというのを揃えておりますので、例えばホームデバイス、まあ、ホーム用で使われる端末製品、仕事用 の、 あのノートパソコン、さらにタブレット、データ通信に、使うための端末の製品というのが、たくさんあるんですね。ですので、まあ、あのバルセロナの発表会では、まあ、こういった製品の発表になりました。
鶴さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、私が初めて使ったスマートフォンがまさにハーウェイのスマートフォンでして、あのストリーム X なんですけど、なので非常に思い入れがありまして、だからあのハーウェイさんのお話をいつか聞きたいなっていうのは思っていたので、今日あのお話お伺いできて非常に嬉しかったなって思ってます。
非常に感謝です
。ありがとうございます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージをお願いします。
日本の消費者大家好、我非常感谢日本的消费者。
日本の消費者の皆様、こんにちは。本当に、ファーウェイの製品を選んで、使っていただいてありがとうございます。大変感謝しております。ですので皆様の方で、何か弊社の製品に対して何かご要望があれば、もしくはこういったところを直してほしいとか、そういう意見があればですね、あの SNS などを通して言っていただいてですね、もう必ずあの読ませていただきます。そして、ちゃんと次の、製品作りに、反映して改善していきますので、やはり皆様に注目してもらうことが、まあ、弊社にとっても非常にこの、製品を改善していくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
小川さん、本日ありが
とうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはハーウェイデバイス日本韓国リージョンプレジデントの小川さんでした。以上、特集世界市場で躍進するハーウェイの魅力を探るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ゴアさん の、ね、あのこの収録なんですけども、はい、MWC 前に収録したということもありますので、まあ、新製品についてはまあ触れてないという感じでございます、うん、ただね、3月27日にパリで、P20 というのを発表するというふうにアナウンスしてましたので、かなりね期待してもいいのかなと、うん、なんせ P10 から1個に10個曲がるというところなので相当期待してもいいのかなと思いますので、はい、ね、この情報が入り次第またお伝えしたいなと思います。
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。うなっ。